週刊 JOBBB ニュースの第466号でございます、うんうんうん、前回の配信から2週間経ってますんで、その間に文夫と哲平が手に入れた最新情報をお送りいたします、
はいはい、
一つはですね、うん、あの気温なんですけど、今室内気温がですね、うん、23.5度、
ちょうどですね、はい、温度計が目の前にあります
けど、ちょうどで何のちょうどかよくわからないですけど、
うまいね、これ どれもこれもちょうどや、
ちょうどや、ね、ちょうどですね、うん、デジタルなんでね、
そうです
ね、はい、あのまあ室内の照明とかと横でノートパソコン動かしてるんで、うん、その熱もあのプラスしてるんですけど、僕はこのね本局に、うん、今日9時半ぐらいにこう到着して、うんうん、その直後にですね、うんうん、あの写真を撮ったんですよ、はい、この温度計の、
う
ん、だからまあこれが正味の照明とか何もつけてない時の、まあ、日陰の室内気温で、うん、21.1 度でした、3月の27日で、はい、でねちょっとネットで、うん、まあ、大阪の平均気温、うん、3月の平均気温を見たら、あの通年ですよ、通年の平均気温なんですけど、うん、大体その行っても16度とか17度らしいんですよ、うんうん、3月中にあんまりその20度を超えることはないらしいんですよ、うんうん、まあ、これ平均ですからね、平均、まあ、いつから測った平均かわからないんですけど、うんうんうんうん、ということは今日3月27日のまあ9時47分の気温ですけど、うん、21.1 度室内で、ああ、まあ、これ室内なんで外もうちょっと低かったかもしれないんですけど、それでもまあまあ太陽当たってたんで、もしかしたら外の方が気温高かったかもしれないんですが、うん、その平均気温の中でも、まあ、最高気温の平均を見ても、うん、だいぶ暑なってるなという感覚があるんで、
早くから暑なってるってことですね、
そうですね、だからこれが4月5月6月になったら、うん、まあ、どうなるかっていうのは、うん、まあ、なんとなく想像つくかなと思っております、
まあ、辛いですねこれね、はい、特に年配者は辛いですね、
いや今朝の、ね、朝日新聞にも、うん、まあ、日本のっていうか地球の平均気温が上がってるんじゃないかっていうことで、はい、100年に、まあ、よく1回の猛暑とか言いますけど、
そういう言い方が多い
ですね、あれが実はもう今後は毎年起こるんじゃないかということも書いておりまして、うんうん、まあ、あのこれから日本人というか地球人が体験する夏は本当に死の夏になるなという、ちょっと3月27日でまだね、あの暦の上では春なんですけど、ね、もう夏ちゃうかなと、
うん、昨日か一昨日ね、
はい、
ツバメが飛びまして ね、この辺りね、
はい、
で昨日またあのこの近くの桜が満開になってね、桜はちょっと毎年より遅かったんですけど、ツバメはものすごく早いですね、
は
い、
この辺りに来るのは
来るのが、
あ、
まあ、記録取ってるわけじゃないんですけど、直感の話ですけどね、
はいはい、
こんな早いことツバメが飛んだのはあんまりなかったなというんで、やっぱりそのいわゆる地球温暖化ということの、まあ、現象かもしれない今の話に関連して
今年の夏
言うならば
やばいっすよ、うん、今から言うときます、はい、もうこれはあの僕が断言します、うん、やばいんで、はいはい、皆さんあのやりたいことがあったら、うん、特にアウトドアで早めにやっといてください、まあ、もうね5月になったらできなくなるんじゃないかな、うん、本当に、うん、あの今日僕自転車で、まあ、先ほどよく言いましたけど、ね、本局まで来たんですけど、うん、もう暑かったですもん、
ね、
自転車もう5月だったら乗られへんのちゃうかなっていうぐらい暑くてね、やっぱり
自転車もバッテリーがいるね
いやそんまにそうやな、
うん、やっぱあれあんだけバッテリーの付きのね自転車はこうほとんどそうじゃないですか、もう90何パーセントそんな感じがするんですけども、そうそうそう、今ね、うん、ここまでやっぱり出てきたっていうのはこれもまあね、そういう暑さとか、
そうですね、
体力のこともあるんかいなと思います
けど、
ね、まあ、
バッテリーどこで発電してんねんって言ったら、うんうん、発電所ですからね、
まあ、そういうこと言い出したらね、
はい、なんで、うん、まあ、一番いいのはやっぱり、まあ、人力なんですけど、
その自転車ってそれはね自ら転がすからね
ただ人力で漕ぐの限界も5月ちゃう、まあ、4月で終わりちゃう多分、うん、っていう感じです、今日自転車乗ってた感じでは、うん、保育園
とかの、ね、出迎えとかつらなるねこれ、
いやもう無理でしょ、
いやいや、あの、
もう夏はもう保育園も学校も休みでしょ、うんうん、6月ぐらいから、
いや本当に真剣にそういうことを、いや
そんな時代ですよこれからは、
ような感じになってきたね、
まあ、お偉いさんにも聞いてほしいですけどね、こういうことは、うん、まあ、クーラーの中で過ごしてたらわからない話ですけど、いや
もう気象台のあのねテレビの番組見ててもね、
はい、
のんきなこと言うたの姉ちゃんは住んどるんちゃうかというね感じがする、
スーツとネクタイで何ほざいとんねんこいつはと思いますけど、
まあ、
まあ、そんなことを僕ら底辺の人間は思っております、
まあ
ま
あまあ、そういうことですね、
はい、ぜひ聞いてください、はいはい、であとはですね、うんうん、あの私の、まあ、家族、
はい、
つぐみとゆいがですね、はいはい、今ベトナムに旅行に行ってまして、 その2人から先日、うん、LINE で電話がありまして、
なるほど、
まあ、LINE の、映像通話ですかね。
あ、そう、映像通話もできるわ
け、はい、映像通話もできるし音声通話もできるし、うん、まあ基本的にはあとは文字ですね。
あ、文字通信もできるし、まあ、文字はもう僕もちょっと入門してるけど、
文字が基本 で、うん、でそれプラスアルファで音声通信か、うん、まあ、テレビ電話通信かっていうのができるんですけど、
音声ができるって知らんかって ね、長男から来てびっくりして、はい、これだなな何 LINE じゃというような感じやって
る。だから今はもうインターネットさえつないでたら、うん、まあ、LINE とか Facebook とか Instagram とかで音声通信できるんで、うん、でも電話をいらんのちゃうかなっていう人もいますよね。インターネットさえあればもういいんちゃうかっていう。
いや本当そういう
ね。電話のその
新聞ももうネットやからね、この頃。
そうですね。電話のあのビジネススタイルもやっぱりだんだん先細っていくんやなっていう、まあ、ことも思いました。まあちょっと今から話すのはそれ関係ないんですけど、ベトナムが今どんな状況かっていうことなんですけど、
注目の国やね。
はい、あの行ってるのがね、
う
ん、北部なんですよね。
あ、そうかそうか、
まあ、ハノイの、うんうん、まあ、周辺と、
あ、昔の最後の方じゃない、北ベトナムの方行った
ら、ね、そうだから今の首都になるんですね。
あ、まあ、
ハノイは
そうですね、
首都になるんかな、うんうん、だから、まあ、ちょっとベトナムでも標高が高くて、うん、で気温もまあちょっと低めの、まあ、
温帯風のベトナムということだね。
そういうことですね、うん、そういう場所のですね、うん、電話してきてくれた時はね、サパっていう町に、
それ知らん、北ベトナムちょっと行ったことはねえけど、はい、サパは知らんね。
いてて、まあ、サパのホテルから、うん、その LINE で大阪の僕と通話したんですけど、はいはいはい、あのやっぱりこうベトナムってすごい国やなと思ったのがその、まあ、サパっていう町自身は結構静かな、
あ、
まあ、高原の町みたいなところらしいんですけど、
まあね、
そのハノイの中心地にまあ2日ぐらいいたのかなでそっからサパに移動したみたいなこと言ってたんですけど、あのもうバイクがすごく気らしくて、騒音と音と、であとあの、まあ、これも意外やったんですけど、タバコの煙が
なん
かきつくて、
あ、そう、
でまあゆい僕の娘なんですけど、うんうん、あんまりそのタバコとか苦手なんですよね。縁
がないわな。
全然僕も吸わないですし、うん、まあ、家族誰も吸わないし、うん、周りもタバコ吸ってる人なんて、うん、ほぼゼロぐらいの勢いなんで、うん、
多分
タバコの匂いすらあんま知らんのちゃうかな。
かもしれんね、
はい、でそれプラスバイクのバイクとかまあ車の排気ガス
バイクはもう
で、あとクラクション、うん、なんでそんな鳴らすねんっていうぐらい、まあ、文雄くんインド行った時にね体感して、うん、で文雄くんの見解ではは
い、はい、
あれは挨拶ちゃうかと、
会話ですよね、
はい、うん、こんにちは、はい、おはようさん、
ね、はい、まあ、逃すために逃れるために
おっしゃる、威嚇ではないらしい、
威嚇やないしね、
はい、だから多分ベトナムも、はい、威嚇やなくて挨拶になっちゃうかなと思ってるんですけど、
まあ、まだバイクの時代やけどね、
はい、うん、でそれにもう圧倒されてもうで空気も、まあ、正直あんま綺麗やないらしいんですよね。それで、まあ、今度中学になりますけど、娘のゆいがですね、もうだいぶへたってしまって、もうハノイはちょっと、
あ、いてられ
る、まあ、本人は言ってないらしいんですよね。ただその親が横から見てる感じやとだいぶ疲れてて、顔色もなんか、まあ、ちょっと悪いんかな、まあ、それは言ってなかったですけど、多分そういう、
まあ、それは疲れたらそうだろう、
はい、なんでもうハノイはあかんということで、もともとサパに行く予定はあって、日本でもすでにブッキングドットコムでホテルは取ってたんですけど、まあ、ちょうどそのタイミング的にも、まあ、ハノイ2日でさらにサパに行ったらよかったなっていう話でした。
それはハノイはもうね、うん、津波みたいな感じやね、バイクが
今ね。ちなみにあの、
うん、
ピースランナーの高重克彦さんが
そうやんか、
ベトナムを
の人も
あの確かに南からずっと、うん、あ、北からずっと南に、うん、あのバギーを押して走ってはるんですけど、
あ、してはるや
ん、あの方のフェイスブック見ててもね、なんか同じこと書いてて、あ、やっぱベトナムはベトナムやねんなと。
それはさ、すごい、はい、
まあ、今でも走ってはると思いますけど、すね、高重さん、あのお大事にっていう感じです ね、
もうバイクの中に紛れ込んでね、
そうそう、
もうバイクが通り過ぎた後、高重さんが半分裸で立ってたとか、はい、そういうことがないように、本当に怖いですよね。
あとね、うん、ものすごい暑いって言ってました、もう28度とか27度で、でやっぱりその湿度が体力を、まあ、これ高重さんの話ですけど、奪って、うん、でベトナム の料理って、まあ、もちろんこれも地域差はあるんですが、うん、例えばコーヒーめっちゃ甘かったりとか、 結構甘いもんが、まあ、多い。
まあ南の国と違いね、ちょっとね。
そうですね、うん、まあ北部の方がちょっと辛くて南部の方が甘いっていうのもあるらしいんですけど、うん、でそれがなんか高重さんのフェイスブック見てたらやっぱりこう気温に適してるんかなっていうことをおっしゃってました、うん、高温多湿でっていう、うん、そういう場所でやっぱ 甘いもんがいいねんなっていうこともおっしゃってましたね。
即やっぱり体力に、ね、変換しますから、うん、何枚もと食物性のものは特に、ね、
そうですね。でね、まあ、一つそのベトナムで面白いエピソードがありまして、まだ、ハノイの街にいる時にですね、あ、まあ、
家族の話、今度
はね、そうですね、僕らの話なんですけど、うんうん、ちょっと疲れたんで、ロードサイドのカフェで、アイスクリームとか、まあ、そういうちょっとした冷たい飲み物を、まあ、2人が飲んでたんですけど、
ユイ好きやもんな、
はい、でその時にまあ、いつもリュックサックを背負って移動してるんですけど、うん、そのリュックサックを席の下にこう置きっぱなしで、うん、店を出てしまったらしいんですよ。でその中にタブレットとか、まあ、結構大事なもんが入ってて、うん、でそれが気がついたのが15分後ぐらいで、でもう急いで U ターンして、もう全速力なんかな、
なんとなんと、
でカフェに戻って、うん、もう、まあ、ないと思うじゃないですか、
まあまあまあそういうような言われてるしな、はいはい、
そしたらね、うん、あったんですよ。
ああ、なるほど。
これが、まあ、意外って言ったら失礼ですけど、うん、まあそれはもちろん日本でもベトナムでも状況次第ではなくなる時はありますけど、まあ僕の家族の体験としては、
はい、
ベトナムのハノイでリュックサックを15分間置いてても、うん、誰も見向きもしなかったというか取られなかったっていう体験がございました。
なるほどね。
まあまあこれどう考えるか皆さん次第なんですけど、
僕らもまあ一遍パスポートをね、アフリカでなくしたりね、
はい、あ、そうそうそうそう、
うん、あれもすごかったらね、ちゃんと帰ってきましたからね。そうそう、
パスポートも帰ってきたし、
あれはすごかったですよ。1000キロぐらい離れたところから、
そうです、
飛行機とかもう車とか乗り継いでね、
なんかあれベッドとベッドの間にはまってたらしいですね。はまってたんちゃうかなと僕らの予想ですけど、うんうん、僕らの後に泊まった、うん、あれ確かになんかドイツ人の方やったと思うんですけど、まあ、その人が届けてくれたっていうホテルにね、報告、もう
だから大使館のあるとこまで行かなあかんか思ったんですけど、ザンジバルいうとこまでね、行かんですんで、はい、まあまあ土地の添乗員の人がしっかりしてくれた人のこともあったんですけども、
そうですね、
まさか、まあ、取られたと思ってましたからね、帰ると思ってなかった
のが、いや結構ね、そうでなかった、うん、まあ、文夫君 の、 そのパスポートもで、今回僕の家族のリュックサックもそうなんですけど、うん、僕も何回かあるんですよ、うん、例えばスマートフォンを博物館、うんので落としたとか、僕結構スマートフォン絡みの事件多いんですよ。 あとは野外のテーブルの上にずっと置きっぱなしして、うん、してたとか、うん、まあまあ見つかるんですよ、
う
ん、
僕決定的になくなったんはね、
はい、
フランスとスペイン
の、いや、ちょ話聞いておいてください、僕の話なんで。でそれで別なんかよく言うじゃないですか、うん、なんか外国は危険やとか、その物を置きっぱいとすぐ盗まれるとか、大体そういうのって外国知らない人が言ってるんですけど、僕らの経験上から言えば、まあ、意外と見つかるというか、うんうん、意外と取られないっていうか、うんうん、むしろ僕日本の方が結構なくなってること多いんですよ。
まあそう、
まあ、一番記憶に残ってるのが、うん、それこそ今ベトナムに行ってる子供が小さい時に乗ってたキックバイクで、ストライダーっていうのが、ストライダーっていうのがあってね、で赤のストライダーなんですけど、
パンパンパン、ね、
そう、あれとある方から、ね、いただいたんですけどね、うんうんうんうん、それを、うん、まあ、とある場所で、
うん、
僕置きっぱにして、
うん、
で亡くなりました。
あ
れもう全然出てこないですけど、うん、だから別に日本であろうが、
うん、
外国であろうが、うん、亡くなるときは亡くなるし、うんうん、亡くならないときは亡くならないんで、うんうん、別にその亡くなったからなんでや、海外やからっていうようなロジックの人結構、うん、特にインターネットで多いんですけど、 あれ全然関係ないですから、うん、別に海外であろうが日本であろうが、亡くなるときは亡くなるし、亡くならないときは亡くならない、うん、まあ現にね、文雄君も僕もで僕の家族も、
うん、
結構亡くなってないじゃないですか、
まあ、パスポートはうちの息子の話やけどね、
いや、まあ、僕らの家族じゃないですか、
そうそうそう、
やし、うん、iPhone もそうやし、僕の iPhone もで家族、僕の家族のリュックサックも盗まれなかったんで、うん、別にもうそれはね、国地域全然関係ないんで、うん、そこでなんか外国下げするような人が結構多いんですけど、そこはもうその あの論理的な解釈が気をつけた方がいいなっていうのは、うんうんうん、ちょっとこの際あえて言います僕は、
うん、まあ、あの条件無条件にそういうこと言う人があるから、ね、体験じゃなしにね、
そうそうそう、
人から聞いたとかテレビで言うたとかいうことで言う、まあ、それはやっぱり体験で言うべきかもしれないね、どういうこともね。
でなんか文雄君のその亡くなったもんの
話、亡くなった1回、完全に亡くなったのは1回だけやったね。あのスペインからフランスへ行く列車の中で、
うん、
コートがもう盗まれました。
あーコートがジャケット的なやつ、
ジャケットというか上から来たコートね。
あ
ーそれ1回だけで、まあ、感動的だったわね。中国でね、
はい、
あのまあ、あれは上海のホテルでなくしたちも、もう置いてきたような感じだったんですけども
はい、はい、
フィルムのケースがあるじゃないですか。あのそのケースが、
えケースがあの半透明の筒型のキャップが、
そうそうそうそう、
取り外しできるやつ、
そうそうそう、
まあ、小さいやつですけど、ね、
小さいやつじゃん、
はい、
それがねあの北京のホテルまで届けて
そんなんいらんや逆に。
いやだからこれちょっと困ったし届けてくれた人もありがたいですね、はい、まあ、丁寧にいただいたんですけどね。
あ、
まあ、実はそう、まあまあまあ、完全に捨てたもんでなかったんですけども
はい、はい、まあ、別にそのままホテルに置いといて廃棄してもらっても、
まあ、
全然構わんもんですよね。それは
むしろ忘れたぐらいのもんでね、
あ
これ誰のんかいなと思ったぐらい多分届いて、あ、まあね、上海から長い距離をどなたがやってくれはったの
そうな、
まあ、中国はすごいなと思ったんが、
はいはい、
もうごく初期の頃の中国旅行の話ですね。あ、
なるほどね、
うんうん、まあまあいろいろあります、うん、こういうことはね。
やっぱりね体験って大事ですよね、うん、体験してへんことを予想で喋るのって本当怖いなと思うんで、うんうん、
それはありますね。
まあ、それも今回の家族のベトナムで分かりましたね。
まあ、今その話から、まあ、僕のその体験まで入ったんですけど、
はい、あとね、まあ、最後にベトナムの話なんですけど、
面白そうですね。
あのもうパクチーだらけらしいんですよ、料理が。
インサイ
が、はい、パクチー、インサイなんて言ったら誰も分からないですよ。パクチーです、
うん、
あのちょっとあの、まあ、僕から言うとあのカメムシの匂いがするんですよ ね、
ああそうです
ね。カメムシが怒って草になった時の匂いがする、
はいはい
はいはい、あのパクチーなんですけど、僕の娘はパクチーがあんま好きやなかったんですけど、
うんうんうん、
もうベトナム行って、
うん、
なんか毎日フォー食べてるらしいんですよ。
あそうか、
そば料理ね。そしたらもうパクチーが大好きになって、パクチー美味しいって言ってました。
いやそうですか、
だから良かったじゃないですか、パクチーをベトナム行って食べれるようになったっていう。まあ、僕はもともとパクチー好きなんで、
うんうんうん、
全然食べれるんですけど、うんうん、まあそのつぐみさんも食べれますけど、なんて自分の子供まで食べれるようになったっていう、
はいはい、あ、まあ、まあ世間が広がるわな、それ
で
ね。
そうですね、パクチーはまあ、はい、まあ、やっぱベトナム行って食べた方が美味しいかな
ベトナムから入門したわ。
そう
というかそれ食べらしゃあないということですね。
あ、そうそうそう、もうパクチー食べんとね、
うん、
もう生きていけないんじゃないかなっていう。
そうですよね。
まあ、他にもなんか焼きそばとか、うん、なんか揚げた魚とか美味しいもんいっぱいあるらしいんですけど、
ね、
まあ、とにかくパクチーの入ったフォーを毎日食べてるらしいです。
あ、そうですか、それはいい生活やね。
パクチー好きにはこうたまらんと思いますけど ね、
まあ、いろいろその国その国ええとこを見つめてね。
そうですね、
ええとこをまた体に染みつけてもうて帰ってほしいな、う
ん、はい。まあ、そんなサパベトナムからの便りでございました、
はい
はいはい、で他にはね、はい、
うん、
まあ、これちょっと大阪日本の話なんですけど、あの大阪で今話題のグラングリーン、
そう
大阪、
ね、
まあ、梅田の貨物駅跡地をの第二期工事、
うん、
まあ、第一期工事はあのグランフロントでもすでにそれはもう10年経ってるんですけど、出来上がってから、
うん、
でさらにそこから、まあ、10年後っていうんで9年後かな、グランフロント大阪の横にグラングリーン大阪っていうのが、
うん、
まあ、できまして、うん、まあ、去年開業したんですけど、
はいはいはい、
まあ、ただ一部開業ということで今でもずっと工事が続いてて、
うん、
全体開業が、ね、2027年の春ぐらいになるという予想されてるんで、うん、まあ、今でも工事中なんですけど、
うん、
そこにね文雄君と2人、私てっぺん2人で校長行ってきました。
もうびっくりというのかね、
びっくりしましたね。
もう僕はそのあれの前が何か言うたらグランフロントか、
あ、グランフロント、
あの時からも行ってなかったよね。
ああ、
もうあれで
もあれがね確かね、
うん、
2015年ぐらいに確か14年か15年ぐらいに開業したんですよね。 あのビル、
うんうん、
北館南館、
うん、
あとはあの分譲地のプレジデントホテルですかね、ホテルだマンションかな、あれはもしかしたら後かもしれないですけど、
まあ、いずれにしても その頃から僕も行ってへんねんね、
はい、
行っても歩けんようになってことでね。
あ、僕今や
もうあのカメラの大林行けんとかね、
はいはい、
路地へ行けへんようになってことで、もうこれあかんわと思って、もうだから20年近く梅田に寄って近寄ってなかったんですよね。
あ、まあ、たまに行ってましたけどね、
まあ、それはもうね、あの、まあ、例のあのヨドバシカメラは行けるので、
はい、
行ってたんですけども、もうびっくりしてしもてね、
ね、
もうこの前いっぺん野呂さんといっぺんね、はいはい、木っていうところで、
そうそう、大阪中央郵便局跡地にできた JP タワーっていうね、うん、そうそう、巨大なビルなんですけど、
あの時も、まあ、てっぺんと一緒に行ってなかったので木って到達できてたかいなというぐらいまあ、まあ、おんちちゅんかなんかむちちゅんかそんなんなったんで、
あ
まあこれ行った時はもう本当にどこにおるんや、何や
ここは。3月18日に僕ら行ったんですよ、火曜日に。
もう驚愕というか、まあ、変な言い方
で一回ね、実は大阪市立美術館に行って、
うん、
でそこで、名品珍品大公開展を見てこれ3月30日までやってるんで皆さん、うん、あと3日ぐらいです
けど、
結構面白かった、うん、今ね、うん、国宝が新たに、
あ、こうやってね、
はい、あの、はい、掛け軸が、はい、後白河天皇が書かれたじゃないかっていう ね、
そう、 ね、
そういう
ちょっと後半行った人は儲けやな、同じ入場料で後半で、ね、国宝見られて、
はい、
次の国宝展も面白そうですけど、あれはちょっと入りにくいやろ ね、
そ、
ね、
まあ、そんな大阪市立美術館をさっき見て、まあ、言うたらあの新世界の雰囲気とか
動物園まで降りて
な、はい、じゃんじゃん横丁とかをこう経て僕ら梅田にこう来たんで、なんかそれこそ100年間ぐらいタイムスリップしたみたいなグラングリーン大阪でしたね。そのギャップがすごい楽しくて、
僕はもう楽しいよ、通り越してもうちょっと本当身の処しようがわからんっていうかね、はい、
あのマクドナルドでお昼ご飯買って、
はい、
でグラングリーン大阪のあのまあ、ノースパークっていう、あの、まあ、北側の あ、 あれ、はい、真ん中に通路があって、
うん、
北と南に分かれてて、はいはい、で今北側の方の公園はその2027年春かな、うん、5月に開業予定なんで入れないんですけど、うん、南側の
大工事や、ね、
はい、芝生広場は、うん、あの今でも今行けるんで、うん、そこの芝生広場 の、 あの階段状の椅子があるんで、うん、まあ、そこに僕らは腰掛けてマクド食いながら、まあ、文雄くんは、うん、あれビッグマック、ビッグマックじゃなかったか、
じゃあ小さいやつや、
あ、テリヤキかな、
なんかそんなやったね、
はい、で僕はチキンなんかフィレオかなんか食べて、うん、でちょっとまだやっぱ肌寒かったですね、
そうね、まだね、僕海外旅行の時いつもコーラ飲んでるのでね、
うん、
海外旅行の感じやったからコーラ注文して、
はい、
あのいわゆる氷のないコーラね、
あ、そう、あの時ね、その、うん、氷がないんで、
うん、
僕総研美茶やったんですけど、 あ、
そう、う
ん、あの文雄くんのコーラも僕の草原美茶も氷なしでいいですかって言ったから、うん、あの全然それでしてくださいって言ったら、
はいはいはい、
氷なしでよかったですね、
いや氷なしはうまい
んですよ、ね、皆さんあれ、うん、マクド氷なしにした方がいいですよ、あれ騙されてますよ、ね、氷は
氷があるとね、ちょっとコーラの味がね
薄なるでしょ、
うん、結構また久しぶりの海外旅行の雰囲気で、
で最後氷ばっか残るじゃないですか、
もったいないね、
うん、
氷の分もお金
払ってんねやから、氷皆さん抜いた方がいいんちゃう、氷抜きできるんかどうか知らんけど、うん、マクド、ね、マクドナルドは、
ね、やったこと、
僕らたまたま氷、そうそう、氷がなかったから、なんか向こうのスタッフさんも申し訳なさそうに言ってたんですけど、まあまあ別にそれでいいですよ、うん、って言ったらちょうどそれで美味しいコーラも飲めて、
う
ん、
あ、
であと気温がやっぱまだ3月18日やからちょっと、うん、あの太陽が当たらなくなると急に寒くなりますね、あのグラングリーンは、
うん、
はい、
まあ初めて、まあ、新聞等では、うん、テレビ等では見てたんやけども体験させてもらって、うん、まあ行った僕らなんで行ったっていうこともちょっとね、
この際、そうそう、
あのてっちゃんから話しておいた方がいい
気がします、ONCC って大阪北部コミュニティカレッジっていうですね、うん、まあ、あの基本的には高齢者の方対象にしたですね、うんうんうん、あのまあ、学習の施設というか、その NPO 法人というか、そういう団体がありまして、
はいはい、
でそこにまあ僕ら10年ぐらい前から理事長の方とかと、
ね、
まあ、懇意にしてさせてもらって、不思議
な出会いがあってね、これ仲のあるけどね、
そうそう、で、でその中でですね、うん、あのまあ、あの1年通して、
うん、
その ONCC の会員の方と一緒になんか街歩きするっていうような、
うん、
まあ、そういうあの企画を ONCC さんがいろいろ出しててですね、うん、そのうちの一つをですね、まあ、僕らが担当することに、
うん、いやもうね、
なりまして、
まさかと思ったけど、
はい、うん、でまあ、具体的に言うと月1回ですね、うん、第1火曜日と、第1第2木曜か、うん、だから月3回ですね、
すごいですよこれ、
はい、
突然
あのもうこれもとこま突然
びっくりやねこれ
でしたけど、まあ、僕と文雄くんが、
うん、
まあ、基本的には大阪
そうですね、
ですね、大阪市内とかなんですけど、うん、大阪市内の、まあ、おもろいところを、
うん、
ONCC のその会員の皆さんと一緒に、
そうそう、
まあ、歩くっていう、ね、まあ、そういうその、まあ、ちょっとした旅行、小旅行みたいな、
そうですね、まあ、いわゆる僕らボラボラ言ってる感じですよね、
そうそう、ボラボラをするんですけど、うん、そのうちのネタの一つとして、うん、このグラングリーン大阪を、うん、実はもう初っ端に入れたんですよね、
まあ、これ向こうさんの希望もあったよね、
そうです
ね、私ら自身はあこう取り上げるつもりはあんまりなかったんやけども、
はいはい、
ただまあ行ってよかったですよ、
そう、4月に、まあ、僕らその、まあ、あの月 月で3回同じとこ行くんですけど、はいまあ、そのための、うんまあ、再下見みたいなこともあってですね、うん、3月18日にグラングリーン大阪に、うんまあ、行ってきて動線とかを確認したりとか、う
ん、トイレ
なそれと トイレどこにあるかとかあとは、まあ、あの集合場所ここだやでとか、はいはいはいまあ、いろいろ見てまして
集合できるんかなって
そうですね
心配してますけどね、
はい、まあまあまあ大丈夫です、はいはいはい、今の高齢者の方って
あ、まあそうですね、
あのやっぱり自分で調べる人が多いんで、うんうんうん、おんぶに抱っこじゃない感じの、
まあ、まあ女の人多いよから、はい、特にね女の人はしっかりしてるから、ね、
そうですね、まあ、そこは全然僕心配してないんですけど、うん、ただあの意外にあの歩いてて疲れたんがあのやっぱりあの大都市梅田なんで高低差が結構意外とあるんですよ、ね、
あるんですよ
平地ずっと歩くんかなと思ったらグラングリーン大阪自体もねあれあのコンセプトとして、うん、あの高いとこと低いとこあれ分けて作ってるんですよ、
ね、
第一部分と平地部分、うん、で第一部分にはあの第一部分の植物を植えて平地部分には平地部分の植物を植えるっていう、まあ、そういう日本とか大阪の、まあ、在来種の自然を再現するっていうのが、うん、グラングリーン大阪 の、まあ、あの 緑コンセプトの中の一つなんですけど、うん
らしいね、
だから結構、まあ、スロープに登って、うん、あの 松林エリア行ったりとか、うん、でまたそこから下って今度はあの北側のノースパーク の、 あの芝生行ったりとか、うん、でまた上に登って、うん、エスカレーターとか階段登って、うん、あの ペデストリアンデッキっていうんですかあの行ったりとかして意外と上下 あって、うん、あまあまあこれ、まあ、都会やけどやちょっとした山登りしてるみたいな感じやなっていう感じがして、まあ
ね、
まあまあ、まあ、楽しかったですけど疲れました、
うん僕1万何歩歩いてたあれ歩数計調べた
あそんな歩いてましたか、
う
ん、
やっぱりあの足元がやっぱりおぼつかない年やから、
うん、
けつまずきそうになったりね、うんまあ、非常に注意しなあかんなと思ったんですけどね、うん
まあ、ただあの全体的にまあ僕の感じではすごいいい場所やなって思ったんで、うんまあ、歩きも楽しくなるんちゃうかなと、うん
まあ、そうしたいね
いやだからふみおくんはそうしたいんだそうなんねんでふみおくんはどうでした
いや僕はもう本当に異国
いや違うその公園どうやったって、う
んまあ、あんまり僕は好きやなかったねはっきり言
う
て
あそうです
うんまあしかしこれは見とくべきやと思った
ああなるほどね
見とくべきやと思ったもうこんなもんが、まあ、大阪の梅田のですね、はい、元の貨物駅の後にできたということ自身が、
はい、
まあやっぱり知っといた方がね、
はいはい
まああの本当に特に老人の方々私も含めてやけどもこれはやっぱり知っとかんとあかんなと思った
あなんかあの、はいまあ、文雄君はそのもちろん梅田駅があった時代知ってるじゃないですか、
うん、貨物駅も知ってますよ
そう貨物駅も知ってるでしょ、うんうんうん、で僕も、うんまあ、あのビルの上から工事中の現場何回も見てますから、うんまあ、
前よう行ってたからね
そう、
うん、
だからその感覚があるから、うん、あのぐちゃぐちゃな場所はこんな綺麗になったんやっていう驚きと、うんうん、あと地面に埋まってた墓どうなったんやなっていうね、あの墓どうなった
んやろあの踏切どうなったんやろね
ああの踏切はもうなくなりました、
ね、
あれはなくなりました、
うん、あれも何回も取材行ったけど、
はい、あの踏切はもうなくな
ったいやあれがあこまで変わるというか
そうです
なんかまあまあ、 あの批判的な意味も含めて、まあ、無国籍なね、
うんうん、
広大な広場ができたんですよね、
はいまあ、僕がねちょっと一つ本当に心配してるのは、うんあのまあ、このグラングリーン大阪の公式 YouTube チャンネルもあってそこの動画とか見てたらね、
まあ、よう研究してる
な、はい、日本の四季を再現するっていうのが、うんまあ、ここのコンセプトなんですけど、うん、ただその動画に出てる四季っていうのが、うん、春と秋しかないんですよ
そう
まあまあ細かく言うと初夏は一応あったんですけ ど、まあ、5月6月の初夏はあったんですけど日本って、
うん
春夏秋冬ちゃうかったっけ、
うん
まあ、要は僕が何を言いたいかっていうと、うんうん、その7月8月9月10月の一番日本の、まあ、中でさっきちょっと話しましたがそのこうあの温暖化によるその酷暑をどうここのグラングリーン大阪はその突破するんか克服するんかっていうのが全くそのコンセプトの動画に載ってなかったんであれはちょっと四季四季四季ってずっと日本の四季ってやたらそこ四季を強調するのもちょっと違和感感じたんですけど四季って強調するんやったらその一番暑い7月8月9月10月を載せなあかんやんって初夏から急に秋になってたんであれ日本って夏なかったっけと思ってだからそこが すごい違和感感じました。
なるほどなるほど。うん、まあその気持ちも非常によくわかる。
どうするんかな。
なんか僕がちょっと悪いとゴルフ場みたいな感じがしたりするね。
確かにな、うん。緑の芝生が。
なんでこんな一等地にこんなゴルフ場作るん
じゃ。いやいやまあまあ、まあ、ゴルフ場ではないですよ。まあまあ
それは言い過ぎはわかるけどね、はいはい。
まあよかったら皆さんまた梅田行ったら。うんうん、グラングリン大阪の行くだけはタダなんで、
う
ん、
もうあの見といた方がいいと思います。
そうですね、
ここまで行ってるんかということを ね、 ね、は
い、
びっくりですよね、ま
あ、都合のいい、
ワンダーという
都合のいい自然やなとは思いますけど、そのあたりまた今後どう変わっていくんかなっていうの
は、ね、変えてほしいと思うし、
そうそう、ね、
まあ、成熟するでしょう、
はい、
うん、
まあ、そんな僕らの2週間
でそんなとこでしたね、
ございました。
大体ね、
そうですね、はいはい、他何かありますか。
いや他といえばね、僕今週の FM 千里のネタがね、
はい、
先言うてしもて、
はい、3月29日、
うん、あの なんかバナナの話をしたいと思ってね、
はいはい、
でバナナなんでこれ取り上げたのかと言いますと、あの僕ほらもう嫁さんがこういう状態になって、
はい、
まあ、3年ぐらい毎日スーパー行ってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、スーパーマンでいちびってるんですけども、
これで別にいちびにならん
から
自分で痛いおっさんや、それは、
そうそうそう、はい、まあ、そんな痛いおっさんなんですけど、はい、おじんですけども、
はい、
あの物がめちゃくちゃ曲がってるんですよ、もう
上がってる、
値段が
高くなってる、
もう全てのもんがね、
バーッと、はい、それはもう存じ上げております。
あ、そうですか、存じ上げとったら言うことないんですけど、
ね、はい、言うことないんかい。
まあ、あのただおもろかったのがバナナがその中でね、
バナナが
もうこの頃ニワトリの卵まで有料なんかどういう立場を捨てて値上げしてますね。
あ、
ね、そういう意味でバナナがね、はーはー、意外と値上がりがないんです
よ、ね、あ、なるほどね、
値上がりしてない、
値上がり、
これなんでかいなと前から疑問に思ってたこともあったし、
はい、
まあ、他に、まあ、あの僕の大好き植物園で、昨夜この花館という大阪の植物園があるんですけども、
はい、
たまたまそのパンフレットがパラッと どっかの本の間から落ちたんですよね、
うん、
でそこでその熱帯フルーツというねガイドブックやったんですけども、はいはい、これもこの館長さんに僕いただいたやつなんですけども、これでトップをこうめくってみたらバナナが載ってたんですよね。
本当ですね。
でバナナってあ値上がりしてん、あこれちょっと植物園風のバナナのこのなんちゅうんですか、
うん、
記事が面白かったん で、
うんう
ん、でその中でも特に面白かったのは、
はい、
バナナってあれ木やないと書いてあるんですよ、草やと書いてあるんです。
あ、なるほど、
年輪がないから草やと。
あ、草なんですね、バナナは。
そう、竹もそうですね、年輪がないから草という人もありますね。まあ、そんなこともあってね、
はい、
これ意外とちょっとおもろいネタが出るんちゃうかいなと思って、
はい、
僕のその、 あの収蔵庫というんですか、
はい、
ゴミ箱を発掘してバナナの資料を3冊ぐらい 本とかだ、
今なんかちょっとその本パラパラっとめくってるんですけど、
これ、ね、昨夜のガラハンの本なんです。
ドリアンが今見えました、ね、
ドリアン
の、あのベトナムでね、ドリアン写真僕見せてもらいました、家族から。
セイロンのドリアン忘れられませんね、僕ら。
セイロンってどうですか。
あ、セイロンっていうのはスリランカです。
分かりにくいんで、普通今の言葉で言ってほしいです。
あ、そうですかね、はいはい、そんなんですよね、
まあ、マンゴーとか、
まあ、いろいろ載ってるんですけど、その中で、まあ、バナナを取り上げてみて、
はい、
今週はそのバナナの話でまた、FM 千里の放送をやろうかいなと思ってるんですけど、まあ、
バナナ美味しいですよね。
美味しいし、
僕も最近なんか結構毎朝バナナヨーグルト食べてるんですけど。あ、
そうですよ、それ安いから。
いや、わかんないですね。
そうですか。
安いかな。
なぜ、あの、
そうですね、
あの僕の感じとしては、統計は知りませんけどね、
うん、
感覚的にはバナナは本当に物価優等生ですよ。
うん、なるほどね、
しかもエクアドルやとかね、まあ、あの、マレー半島のあたりとか、
う
ん、まあ、あのフィリピンが一番産地ですけど、あんな遠いところから送ってきて、
ほんまやな。
送ってきて、しかも
高いはずやんな。
生の状態で送ってきて、日本でね、
はい、
室みたいなところに入れて、これ黄色していくんですよね。
あ、
そういうなと途中加工もあるのに、
はいはい、
もう非常に、あのなんちゅうか物価的に百貨店で調べてもあんまり変わってないので、
あ、
まあ、その辺はちょっとね、あの取材に出かけることができないので、そこは言えるかどうか分かりませんけど、はいはい、いっぱいバナナってどんなんかいな、
うんうん、
バナナがあることによって人類どうなってきたんかいなとかね、
あ、
これが草やつも面白いし、
そうですね、
うん、まあ、そんな話をちょっとしてみたいな、ちょっとすみません、長い時間取って予告させてもらいましたんですけど、
3月29日土曜日の朝10時からは、はい、FM 千里バンちゃんのこれラジオ聞く聞く、インターネットで皆さん聞けますんで、
ありがとうございます、
ぜひ聞いてほしいなと、はい、あ、この前なんか彩音が卒業したらしいですね、ラジオ。彩音って誰やねん
と、身内とは言ってないんですけど、
あ、あ、言ってないんですか、言うたらダメなんです
か、まあいいです、
はい、まあまあそんな話も、
はい、まあいろいろあります、
はい、はいはい、というわけでこれにて週刊 JOBBB ニュース終了、はい。